他那边呢，他很多葡萄酒，葡萄酒是在新疆弄的，他们什么？那么パンには力もありませんし、葡萄酒、葡萄酒には何の力もありません。でも聖霊様が信仰を持ってそれを受け取るときに、聖霊様が神様の命をパンと葡萄酒に注いでくださいます。そのことを通して私たちは神様が生きていることを、それらのパンと葡萄酒を通して知ることができます。例えば今日の言葉のように、なさっているものは3つある、聖霊様と、水と、そしてイエス・キリストの血であるとともに書いてあります。例えば、創世記の出エジプト記の24章です。創出から出エジプト記の出エジプトの24章の、24章の後半の部分でありますが、モーセが神様に従うようにエジプトのために、契約を結びました。神様とイスラエルの民が契約を結んだ時に、その契約の種類として、お牛の血とお羊のがヤギの血ですね、お牛とお牛の血とヤギの血を持って、両方に振りかけました。神様は目に見えない方でいらっしゃるので、神様から与えられた一方に、そして神様の側にその神の一方に血が注がれ、そしてイスラエル民に血が注がれて契約を成立いたしました。それと同じように、新約ではイエス・キリストの血をもって神様と私たち人間が契約を結んでいるようです。それがヘブル書の9章の18節、新約聖書になりますが、ヘブル書9章の18節、ヘブル書9章の18節ですから21節、22節にあります。お読みしますと、従って初めの契約も血なしなだけ成立したものではありません。モーセは立法に従って全ての戒めを神全体に、語った後、水と赤い色の羊の毛と子息との深い教師と親父との血をも取って契約の書全体にも民の全体にもその続きに書ける。つまり神様と契約をするときに必ずヤギの血が必要です。ですから、新しい新約にいて生きている私たちクリスチャンは、神様と契約をするためにもイエス様の血が絶対に必要です。神様は契約を結ぶときには、血を要求に使う動物の権威を要求なさい。ですからイエス・キリストは神様と私たち人間を結びつけ、新しい契約に入れるためには、十字架の上で血を流さなければ、生贄として血を流さなければなりませんでした。このように、神様と契約を結ぶために血は必要です。ある人はこう言うでしょうね、イエス様の私の信仰生活って聖書があればいい。例えばどんな問題があってもイエスの名を知っておれば助かる、イエス・キリストの皆によってあらゆる悪から私たちは守るというふうに考える人がいます。神様の言葉が万能であっても、イエスの皆が万能であっても、たとえ聖書に書いてある御言葉が盤石なものであったとしても、そこに命がなければ全く意味がない。神様が認めてくださなければ、聖書の御言葉もイエスの皆もしていたとしても何の力もないんですね。だからその上にイエス様の血が注がれて、聖霊様が働いて、命が注がれて、神様の命が聖書の御言葉の中に注がれるときに、初めて私たちはその力を発揮することができます。 例えば創世記、使徒ペテロの19章の中にこういうことがあります。それはパウロの、していることがすごいことであります。19章ですね。パウロが語っているイエス・キリストは、次から次と奇跡を行うことがあります。すごい技が起こりましたので、魔術者がそこにおりますけど、それを招いたわけであります。で、魔術師の名前はスケワというんですけども、スケワの7人の子供が、パウロの述べたるイエスの名によって私も、悪霊を追い出そうとこのように考えたようであります。7人の息子たちが、パウロの真似をして悪霊に取り付かれた、少年から悪霊を追い出そうとしてこのように言いました。イエスの名によって病気を癒えようとこのように言いました。その時に救急車の中に14節ですね、ちょっと見せます。そういうことをしたのはユダヤの大将スケワという人の7人の息子で大将であります。すると悪霊が答えて、自分はイエスを知っている、パウロもよく知っているけれども、お前たちは何者だと言った。そして悪霊に疲れている人は彼らに飛びかかり、2人の者を押さえつけて皆を打ち負かしたので、彼らは裸にされ、傷を負ってその家に逃げ出したと思います。ですから、イエス・キリストの名前は力がある、聖書の言葉は力があるんだけども、そこに神様の、命、イエス・キリストの十字架の血を通して神様の命が注がれていなければ、聖霊が働いていなければ何の力も発揮できないということでありました。そのように私たちの信仰生活でいつもですね、聖書の御言葉は水は大切だ、そして、聖霊様が働いてくださるにはイエス様の十字架の血は大切だ、また聖霊様が働いてくださなければ聖書の御言葉は力を持てないんだということをですね、私たちは注目しなければなりません。それにして思想的の、聖書の中に神様の力強い働きは載せられています。先日で大満の話がありましたけれども、超四期というところで働いておりました。で、世界で一番大きな教会、その当時は40万人弱でありましたけども、今は50万人、80万人というふうに言われております。その超四期がマニアで、フィリップのマニアで補助がなさったと言っていました。悪霊に取り付けた少女が、追い出されてしまったんですね。悪霊が追い出されてしまいました。その女性は、その地方のマニアのフィリピンの方言しか語らなかったんですけども、十数な言葉で、悪霊は、その女性に語りました。最後出ていくときに、イエスの名によって私を追い出されていく、聖書の御言葉を告白し、御言葉によって私を追い出されていく、でも、この聖書の御言葉は憎い、私を追い出すので、聖書の御言葉は憎い、イエスの名は憎い、私はこの女の子から追い出されてしまうので、私はイエスの名が憎い。最後に言った言葉は、イエスの十字架の血によって私はこの女の子の中に折れないのが憎いと言ってですね、その悪霊を追い出されたようであります。ですから、私たちがイエスの名を持ってもイエスの血を、十字架の上で血を流してくださったイエス様の信仰がなければ、注目しなければ何の力も私には発揮できないんですね。例えば昔、30年ほど前でありましたけれども、北海道の広島郡の広島キリスト英語教会、そういう名前の教会があったんです。キリスト福音教会だったかな、そこに参りました。そうしましたら、私の進学時代の同級生が、 らっしゃって、まあ、その教会の主なんですね。で、その教会は、あ、入ったとき、いや、教会だな、なんか音がするな、ガタガタ音がするな、もう、一緒に音がするなと思いながら、僕、しっかり入りました。帰りしたら、このまま帰ろうと思ったんですけども、神様が語ってくださいまして、このまま帰ってはいけない。せめて、祈りを通して、この教会を祝福されるために祈りを通していただければならないと信じています。1時間だけ祈ったらということで一生懸命祈ったんですね。で、どんどんどんどん攻められて、どんどんどんどんその教会が押し付けられるような、そういうイメージを持ちました。その時にイエスの内容、今度のことイエスの内容って追い出す、あとで追い出してイエスの内容って教会を祝福したらいいんだということが分かっています。しかし、なかなかイエスの名を呼ぶことができません。聖書の御言葉をですね、大胆に語ることができます。自分自身が恐怖に襲われたと言いますか、何か心細い感じがいたしました。しかし、その時に、あ、こういう時こそ、自分の信仰を強く持たなければならないと思った時に、悪魔に対して、悪霊に対してじゃなくて、自分自身に対して言いました。あ、イエス様が十字架にかかったことを通して、あらゆる力よりも強いものと生まれ変わったんだ。確かに悪魔は強いものであり、悪霊は強いものであり、この地に属するものであるかもしれないけども、何年も起きて、何百年も起きているものかもしれないけども、イエス様の皆の力によって、イエスの血によって、十字架の技によって、これはもうみんな滅ぼされた。すべての罪が許されて、すべての罪なき者として神の前に立つことができているんだ。自分自身に言い聞かせて強くなっている。そして、その教会に祝福することができました。まあ、悪的な話でありますけども、一歩の方向から悪霊が攻めてきて、目に見えない世界でありますけど、攻めてきてそれを追い出した最後にもう確信が来た時に祈りを終えて、後で話をしますと、そこの方向には何て言うか先に一番教会に住んでいる家があったそうですね。そしてそこの偶像が偶像礼拝している方がその教会を憎んでいるというのを後で、聞いて証しを通して知らされました。神様は、不思議なことをなさいまして、それからその教会を祝福してくださり、また新しい道が開いていることをお話ししてしまいました。このようにしてイエスの名をしていても、イエスの言葉をしていても、御言葉をしていても、私たち力に導くことはできません。本当にイエスの地に立脚した信仰、イエスの地に立脚した御言葉、またイエスの名を用いなければ本当に勝利することができないんですね。先ほど申し上げたように、血の力を私たちは十分に理解しなければなりません。血の力の第一番目はロマ書の8章の2節に言います。読ましてもらってですね、いわゆる2枚質というですね、ちょっと前に聞きます。あ、下部分はどうですね、読まれてこの手紙の発祥の2節、読まれての発祥の2節にこう書いてあります。なぜならキリストイエスにある命の御霊の原理が罪と死の原理がからあなたを解放したからである。あ、なんか主教の言葉は聖書の中にある。イエス・キリストにある命の御霊の原理が、罪と死の原理から解放、あなた方を解放したと書いてある。アダムの子孫であります私人間は罪と死の法則に縛られていると言うんですね。つまり、聖書を深く学んでまいりますと、神様を見捨てたアダムのエヴァ、人間の先祖でありますアダムのエヴァが、 神様の代わりに、自分を神として気ままに、そして自分を神として罪と死の中に自分を置いて、まあ、それ以来ですね、私たち人間はどんなに努力しても幸せになろうとしても、罪と死の原理を働いて私たちは本来の幸せを手にすることができます。イエス・キリストは命の御霊の原理を十字架の血によって働かせてください。私たちを全く変えてくれます。聖書の中に東と西が出会わないように、罪と私たちはそのように引き離された。海の深みで投げ込んあなたの罪を投げ込んで二度と再び浮かび上がってこないようにしたと聖書は。ですから罪と死の原理はの中に生きている人間は多くいますけども、イエス・キリストを信じる私たちは罪と死の原理じゃなく、御霊の原理の中に隠されるようになりました。ヘブル人の手紙の中に9章の2を見せて、9章の2を見せてもらって2章の中に公開されます。ヘブル人の手紙の9章の2を見せて、9章の2を見せて、それで立法によれば全てのものは血によって清められると言ってよいでしょう。また血を流す出すことがなければ罪の立証はないのです。ですから聖書の御言葉と聖霊様が与えてくださるためには、どうしても神様と新しい契約に血を通して、イエスの十字架の血を通して入っていなければならない。なぜ地にこだわるかと言いますと、聖書の中にはこういうこと、レビ記の17章の10節でありますけれども、なぜなら肉の命は血の中にあるからであります。命として贖いをするのは血だけしかないところになります。ですからどんな作物であったとしても私たちを贖うことはできません。でも血を流すことをとし、命に命をあがなう力があるように、私たちは闇の血の中に、原因の中に、血の中に私たちが生かす力があることを知らなければなりません。イエス様は十字架にかかって、一番私たちが注目しなければならない、流された血潮に、血に注目しなければなりません。イエス様が十字架の血、流された血を通して命を差し出して、私たちの代わりに身代わりに苦しみ抜けられて、そして、命を差し出したんだ。そのことに注目をしていなければなりません。ですからイエス様が十字架の血を通して、十字架の御業を通して私たちの罪を完全に許してくださったということを、まず知らなければなりません。例えば、ユダヤは実際にやっているのでありますけれども、毎年毎年、罪を贖うために動物の血を流しているとは言われています。まあ、昔はもっとですね、大変的にやったものですね。例えば、出エジプトの時代には、エジプトの時代には、昔のことですね、イスラエルは250万人いたというんですね。多分これは BC 1000年か2000年の話でありました。大体イスラエルというのは250万人、1匹の子羊が贖う人数は10名ぐらいですから、単純に考えて25万頭がその生贄を捧げるために血が流されたようであります。大抵当時の旧約聖書ですね、大抵当時第一列王記の8章の5節、 八章の五節、これは522ページに。第一列王記の8章の5節を見ますと、あまりにも生贄が多すぎて、数えることも調べることもソロモンの時代ではできなかったと書いてあります。8章の64節を続けて読みますと、ソロモン王様が支配しているときは、たくさん若い人権利として牛2万人だったと12万頭が捧げられたと書いてあります。まあソロモン王様の時代は人口が5、600万人と言われておりましたので、生贄の捧げられた生贄としては少なくとも見積もると40万頭の羊を生贄として捧げたようであります。ですから40万頭の羊を捧げるということは、どれだけの費用をかかるでしょうか。しかし彼らは死に必死になって罪から贖われて罪から許されるならば、どんなに負債を抱えてもこれらの生贄を捧げた費用であります。しかし新約の私たちはただ信じるだけ、イエス・キリストが十字架の生贄として血を流されたと信じるだけで、私たちは新しく恵みをいただいて生まれ変わることができます。第一コリントの5章の7節がありますけれども、第一コリント5章の7節、私たちの追骨の骨髄がキリストが常にほぐれた、イエス様が十字架の上に血を流して、私たちの代わりに身代わりとなって死んでくださった、ことをただ信じるわけでいいというふうに書いています。また同じようにヘブル書の9章22節の中に、ヤギと子羊の血でなく自分の血によってただ一度の誠の聖書に入り永遠の贖いを成し遂げてください。イエス・キリストをただ信じるだけで、ああイエス様が私の罪のために死んだ、新しく人生を生きるために私の身代わりとなって死んでくださったことを信じるだけで、生贄を捧げることなくして、イエスの血によって神様と私たちは新しい契約の関係を結ぶことができているんですね。ですから聖書の御言葉と、そしてイエス・キリストの血潮とイエスの名とイエスの血潮を注いで、そしてそこに聖霊が働いてくださるならば、この聖書の御言葉は生きたものとして私たちの生活に影響を与えることができます。聖書の御言葉にしても、2種類あります。ただの文字として信じるか、そこの神の命として体験できるかという、2種類があります。神の言葉を生ける命の言葉として体験するためには、イエス様の十字架の血を必要とします。私たちはどんな時があっても、どんなことがあっても、聖書の御言葉の中に神様の御子イエス・キリストの血を注がれることを信じてまいります。そして今いろんなことが世の中に含まれておりますけれども、恐れることなく神様に捉えられて支配されている私たちは万事が益となることを信じて、そしてこの避難を乗り越えていくと、最初の天の御子はあなたの御子です。あなたが私たちの人生をいろんな働いてくれたことを感じています。私たちは問題があります。いろいろな悩みがあります。乗り越えなければならないことをたくさん持っておりますが、その一つ一つをあなたはご存知であり、乗り越えさせてくださる力を私に与えてくださることを感謝いたします。主の御業を感謝します。どうぞ多くの人々がイエス様のご愛に触れることができるように導き与えてくださるようにお願いいたします。 イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。